聖書をお読みします。旧約聖書申命記8章11節から20節。旧約聖書330ページ申命記8章11節から20節です。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためである。もしもあなたがあなたの神、主を忘れ、他の神々に従っていき、それらに仕え、それらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方にこう警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前から滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方が自分たちの神、主の御声に聞き従わないからである。この直前の箇所では、イスラエルに与えられようとしているカナンの地がいかに素晴らしく豊かであるかということと、その良い地で満ち足りだった時に何をすべきか、それは主を褒めたたえることだということが語られていました。今日の箇所はその続きであり、主を褒めたたえることとは反対の方向へ進んでしまうことへの警告があります。そのモーセの警告に耳を傾けるとき、私たちはどのような価値観を持って人生を歩んでいるのかを問われることになります。何を目指して歩んでいるのか、何をもって人生の成功と言えるのかということです。本当の成功とは何かということを聖書の価値観から教えられ、考えを正されるひとときとなればと願います。最初の11節はここに至るまでも繰り返されてきた主の命令を守るようにという原則的な命令です。ただしここでは否定的な表現で言われています。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように。気をつけなさいというのは、警戒しなさい、注意しなさいということです。普通警戒という言葉はそこに危険があるときに使われるものです。ここでもある危険に対して、それもとんでもなく大きな危険に対して注意するように言われているのです。それは主の命令と主の定めと主の掟を守らす、あなたの神主を忘れてしまうという危険です。主の御言葉を守らないとは、詰まるところ全てをもって 神を愛し、隣人を自分自身のように愛しなさいという最も大切な教え、至上命令を捨てることです。そのようにして御言葉を守らないということは、そのままその人が主を忘れていることを意味します。主イエスも、誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますと、ヨハネの福音書14章23節で言われている通りです。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。神を忘れず、神を愛する人、感謝する人は必ず御教えに従おうとするのです。そうしようとしないということは、もはやその人の心の中に神の存在がないということを意味します。では一体人はどのようにして主を忘れてしまうのでしょうか。そのことがより詳しく12節以降で語られていきます。12節から14節途中までですね。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように。十分に食べられるようになり、立派な住まいを持てるようになり、家畜や金銭が増えて豊かになって、あなたの心が高ぶりとあります。心が高ぶり、高くなる、高慢になるとき主を忘れてしまうのです。自分を誇り、自分の力を過信して神を必要としなくなってしまうからです。これが成功に伴う大きな危険です。物質的な成功もあれば、霊的な成功も含めてそうです。このようにして罪を悔い改めてキリストを信じたにもかかわらず、再び自分自身を神とする人生に逆戻りしてしまうということです。今ある成功、豊かさはすべて神が与えてくださったということを忘れてしまうわけです。神に対して恩知らずなものとなってしまうということです。神に対して恩知らずになるということは、必然的に人に対しても恩知らずなものとなるということも伴うことが多いかもしれません。ですから次に、モーセは主が民のためになしてくださった恵み深い御業を忘れることがないように思い起こさせます。14節後半から16節前半までです。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。エジプトの奴隷としての苦役から解放し、導き出し、さまざまな危険でいっぱいの恐ろしい荒野、水の全くない荒野を通らせられた。しかしその中で水を与え、マナを与えて養ってくださった。あなたの父祖たちが知らなかったマナとあるように、それは人々の知識や予想を超えた方法によるものでした。固い岩から水を流れ出させたということもそうです。固い岩から水が流れ出るなどとは普通は考えられないことであるからですね。詩編114編8節でもその驚きが歌われています。 7節と8節ですが、地よ、主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に、神は岩を水の潤う沢に変えられた、固い岩を水のあふれる泉に。このように固い岩を水のあふれる泉に変えられたという驚きが歌われています。 これらの御業に込められた意図は何であったでしょうか。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。試練に合わせてその中で主に信頼することを教え、練り清めて、精錬して、ついにはイスラエルを幸せにするためでした。イスラエルを神の民として教え、育て上げ、神の祝福で満たされるようにするためでした。このような試練を経て初めてイスラエルは約束の地で豊かさを享受し、神に仕えるための準備ができたのです。したがって民が満ち足りた時には、このような神の恵み深い導きを覚えて感謝するのがあるべき姿でした。第一コリント15章10節でパウロは、神の恵みによって私は今の私になりました、神の恵みによって私は今の私になりましたと語っています。まさにイスラエルもそうでした。神の恵みによって今があるということを覚え、神を褒めたたえることがふさわしいあり方でした。しかしそのことを忘れてしまうときに、私たちが持つに至ってしまう考えが次の17節です。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。心の内で言わないようにとありますように、この言葉を堂々と口にして言うということはめったにないわけですね。しかし心の奥底にある本音としてこのように考えてしまうということです。私の力、私の手の力、強さがこの富を築き上げた、私の能力がすごいから、私が強い人間だからこのような成功を成し遂げたのだと考えてしまうわけです。主がエジプトから導き出し、荒野で守り養ってくださり、そして何よりも霊的に成長できるようにしてくださって、今の豊かさがあるにもかかわらず、このように考えてしまうわけです。このような過ちはすべての人に起こりうることです。命も能力も環境も、創造主なる神がすべてを与えてくださったので、被造物である人間は存在し、活動し、また活躍することができます。しかし基本的に生まれながらの罪人にはそれを認めることができません。神を無視して生きることになります。さらには神を知っているクリスチャンにも同じことが起こり得ます。仕事が評価されたとき、充実しているとき、収入が上がったとき、財産や所有物が増えたとき、長年の望みや願望が叶ったとき、教会における奉仕が用いられたとき、また学生であれば学校で良い成績を収めたとき、志望校に合格したとき、部活の試合で活躍したとき、表彰されたとき、そのようにして何かに成功したときに、神を褒めたたえることを忘れて、自分の力がこれを成し遂げたのだと誇り高ぶってしまうのです。そうして少しずつ心が主から離れていき、ついには信仰があるのかないのかわからないという状態になってしまうのです。かつてはあれほど心を燃やされて喜んで、神を愛する歩みを送っていたのに、もはや神を必要とせず、より頼まず、求めず、むしろ拒絶するようになってしまうのです。失敗や困難の中では、神により頼んでいたのに、成功と幸福の中では、 心を高ぶらせ神を忘れてしまう。神様、さようなら、もう一人で大丈夫ですとなってしまうのです。クリスチャン生活はいつもそのような誘惑と隣り合わせにあります。ですからモーセは気をつけなさい、警戒しなさいと言います。自分がそのような状態に向かっていないか、心の奥底にそのような本音を抱いていないか、よく注意して警戒するようにと言っているのです。そのためには私たちもいつも思い起こし覚える必要があります。罪に支配されその虜であった私たちを主イエスは贖い出してくださいました。霊的な意味でのエジプトの地から導き出してくださいました。そのために主イエスは十字架の上で道地から見捨てられ呪われたものとなられ、見苦しみを受けてくださいました。死からよみがえられ、天に昇られ、道地の右に座られ、聖霊を送られ、教会を建てられ、私たちに福音を伝え、私たち一人一人に呼びかけ招いてくださいました。そしてそれぞれの歩みの中でさまざまな試練を通らせ、その中でさまざまな助けを与え、私たちを教え育ててきてくださいました。私たちを本当の意味で幸せにするために神はそのようにしてくださっています。だからこそ私たちは礼拝者として見舞いに出て、神の恵みを覚え、神を褒めたたえるのです。ありとあらゆることにおいて何らかの成功といえるような経験をしたなら、その時には即座に主を褒めたたえ、いよいよ主に信頼し、真実に主を愛するものとされていく。それが私たちに期待されている生き方です。次の18節は今月の暗唱聖句です。今日の歌詞は全体を通して忘れることがないように、高ぶらないように、言わないようにと否定表現で語られていますが、この箇所だけは肯定表現で語られています。あなたの神、主を心に据えなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。心に据えなさいと訳された動詞は忘れるの範囲語です。覚える、思い出す、心に留めるという意味の言葉です。新改訳聖書は心に据えると訳していますが、これは素晴らしい翻訳と言えるのではないでしょうか。たまに覚えるとか、時々思い出すとか、心の片隅に留めておくということでは決してないのです。そうではなく心に据えるのです。据えるということはもう動かせないようにするということですね。日本語の辞書では一箇所に定めて動かさないようにすると説明されています。心の片隅からたまに引っ張り出してくるということではなく、心のど真ん中にいつも主を据えて、そこからもはや決して動かさないようにするということです。私たちは主を心に据えているでしょうか。24時間365日どこにいても何をしても主が心の中心におられる、そのような歩みができたならどれほど素晴らしいことでしょうか。このようにモーセは人の心の外面ではなく心の内側を重視しています。私たちの内面がどうであるのかということを問いかけているのです。ピリピ人への手紙2章5節でパウロが述べているように、キリストの心を心とするという、そのような幸いな歩みに私たちは招かれています。それはもちろん生まれながらの 自分には不可能なことです。しかしそれを可能にしてくださる助け主が私たちの心に内側に住んでくださっています。聖霊の内住が与えられています。ですから諦めることなく失望することなく主を心に据える歩みを共に求めていきましょう。次の文章は17節の間違った考えに対する答え合わせとなっています。17節で私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだというのに対して、主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためであると、そのようにモーセは答えているわけです。まずわかることは、富を築き上げた私の力、私の強さ、それがどこから来たのかということです。それは主がお与えになったものだということです。もしまっすぐに答えるのであれば、その富をお与えになったのは主であるという答えでもよかったわけですが、そうではなくて、その人が誇る私の力、それ自体がそもそも神の賜物なのであるということを、モーセは当たり前のようにさりげなく述べています。そうすることで、17節のように誇ることの愚かさ、滑稽さがより一層明らかにされているわけです。で、次に分かることは、そのような力が与えられたのは、自分たちに要因があったからではなく、契約を真実に果たしてくださる神の愛のゆえであったということです。父祖たちに誓った契約とは、直接的には彼らの前の世代の人々に与えられたシナイ契約のことです。主の御教えにとどまるときに豊かで惜しみない祝福が約束されていました。ですからもし富を築き上げる力が与えられたのであれば、それはまさに神の真実な愛によるということを民は思い出すべきでした。最後の段落である19節から20節には厳然たる事実としての警告があります。もしもあなたがあなたの神、主を忘れ他の神々に従っていき、それらに仕えそれらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方にこう警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前から滅ぼされる国々のようにあなた方も滅びる。あなた方が自分たちの神、主の御声に聞き従わないからである。心を高ぶらせ、主を忘れた者が次に向かうところは、それは他の神々のところです。そして最後にたどり着く場所は滅びであるということです。偶像の神々に従うということは、それは6章4節5節にありました。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。偶像の神々に従うということは、この至上命令を真っ向から破ることであり、それは主との契約を破り捨てることであり、主の民ではなくなることを意味しました。そればかりか、偶像の神々に仕えて堕落しきっていたカナンの国々の仲間入りすることを意味しました。それは聖なる御怒りの対象となり、聖絶の対象となることを意味しました。ですからモーセは、気をつけなさい、警戒しなさいと いうのです。主を忘れることにはこのような大きな危険が伴うからです。そのような意味で荒野における試みよりも豊かで良い地における試みの方が実はより難易度が高くより大きな危険が伴うものであったと言えます。逆境よりも順境の方がより警戒する必要があったのです。私たちクリスチャンももちろん同じように気をつけなければなりません。もちろん一度聖霊が与えられ永遠の命が与えられたならそれは二度と取り消されることはない。真のキリスト者は永遠に救いの中に守られる。それが新約聖書の教理です。そういう意味では私たちは安心することができます。しかしそれは油断して警戒を解いてよいということではないはずです。私たちの内側には当然今も罪の性質が残っており、そちらの方向に強く引っ張る力が作用し続けています。警戒を解いて身を任せてしまえばあっという間に流され放縦の道を行くことになります。そうならないように神は聖書を与え、聖霊を与え、教会を与え、私たち一人一人を救いの中に守ってくださるのです。その恵みへのふさわしい応答として私たちは絶えず警戒して高慢にならず、主を忘れず、ご恩を忘れず、主を心に据えて歩むようにしなければなりません。以上がモーセによる御民への警告です。その言葉に耳を傾けるとき、同時に私たちは本当の成功とは何なのかを考えることができます。食べて満ち足りて立派な家に住み、良い車に乗って豊かになっても、高慢になって神を忘れ偶像に走り恵みからこぼれ出てしまうなら、それは本当の成功と言えるでしょうか。言えるはずがありません。むしろそれこそが本当の失敗であります。いや、それどころか最低で最悪の最も悲惨な失敗であり悲劇であると言えます。では本当の成功とは何でしょうか。それは豊かであっても貧しくてもどちらであるかにかかわらず、主を心に据えて主を褒めたたえて歩むことです。それこそが私たち人間にとって最高の成功ですね。16節に、ついにはあなたを幸せにするためとありました。この幸せとは物質的豊かさのことを言っているのではありません。そうではなく神の恵みの中を歩むことを幸せと言っているのです。これが本当の成功であり本当の幸せです。キリストの心を心として歩む人こそが本当の意味での成功者なのです。それでクリスチャン人生の最優先事項は物質的な満足ではなく神との交わりにおける霊的な命にあります。主の御声に聞き従うこと、神への従順こそが私たちにとって最も大切なことなのです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますと主イエスが言われた通りです。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、恵み深いあなたの御名を賛美し御前にひれ伏します。私たちをいつも本当の幸せに導こうとしてくださっているあなたの真実を覚えて感謝いたします。それゆえ私たちは心高ぶってあなたを忘れることがないように気をつけて、 自分の心を見張るものでありたいと願います。どうか今日この時あなたの御声に聞き従い、主を心に据えると固く決意する一人一人となさしめてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。